源氏は翌日北山へ手紙を送った。宗図へ書いたものにも女王の問題をほのめかしておかれたに違いない。天君の庭、問題にしてくださいませんでしたあなた様に気遅れがいたしまして、思っておりますこともことごとくは言葉に表せませんでした。こう申しますだけでも並々でない終身のほどをお汲み取りくださいましたら嬉しいでしょう、などと書いてあった。別に小さく結んだ手紙が入れてあった。面影は身をも離れず山桜、心の限り止めてこしかど。面影は身をも離れず山桜、心の限り止めてこしかど。どんな風が私の忘れることのできない花を吹くかもしれないと思うと気がかりです。内容はこうだった。源氏の字を美しく思ったことは別として、年寄りたちは手紙の包み方などにさえ感心していた。困ってしまう、こんな問題はどうお返事すればいいことかと天君は当惑していた。あの時のお話は遠い未来のことでございましたから、ただいま何とも申し上げませんでもと存じておりましたのに、またお手紙で仰せになりましたので恐縮いたしております。まだ手習いの何わずの歌さえも続けて書けない子供でございますから、失礼をお許しくださいませ。それにいたしましても、嵐吹く尾上の桜散らぬ間を心止めけるほどの儚さ、嵐吹く尾上の桜散らぬ間を心止めけるほどの儚さ、こちらこそ頼りない気がいたします、というのが天君からの返事である。宗図の手紙に記されたことも同じようであったから、源氏は残念に思って、二三日経ってから惟光を北山へやろうとした。湘南権の乳母という人がいるはずだから、その人に会って詳しく私の方の心持ちを伝えてきてくれ、などと源氏は命じた。どんな女性にも関心を持つ方だ。姫君はまだ極めて幼稚であったようだのに、と惟光は思って、真正面から見たのではないが、自身が一緒に隙見をした時のことを思ってみたりもしていた。今度は五位の男を使いにして手紙をもらったことに宗図は恐縮していた。惟光は湘南権に面会を申し込んであった。源氏の望んでいることを詳しく伝えて、その後で源氏の日常の生活ぶりなどを語った。多弁な惟光は相手を説得する心で上手にいろいろ話したが、宗図も天君も湘南権も幼い女王への結婚の申し込みはどう解釈すべきであろうと呆れているばかりだった。手紙の方にも年頃に申し入れが書かれてあって、一つずつ話してお書きになる姫君のお手をぜひ私に見せていただきたいともあった。例の中に封じた方の手紙には、浅香山浅くも人を思わぬに など山の井のかけ放る欄。この歌が書いてある。浅香山、浅くも人を思わぬに、など山の井のかけ放る欄。帰りごと組染めて、悔しと聞きし山の井の、浅きながらや影を見すべき。組染めて、悔しと聞きし山の井の、浅きながらや影を見すべき。天耳が書いたのである。これ光が聞いてきたのも、その程度の返事であった。天様の御用代が少しおよろしくなりましたら、今日のお屋敷へ帰りますから、そちらから改めてお返事を申し上げることにいたします、と言っていたというのである。源氏は頼りない気がしたのであった。